滋賀県 U ターン物語第24回目は、たかしデザインの山中たかしさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではちょっと早速なんですけれども、はい、滋賀県をちょっと出た理由、はい、1回目出た理由についてお話を聞かせてください。
はい、もともと僕自身あの長浜生まれ長浜育ちだったんですけれども、はい、10代の頃にみんながねその、進学なり就職していく中で、はい、割とその皆さん大学に行く人もいれば、そのまま地元の企業なんかにこう就職される方がおられる中で、どうしてもその自分の中でなかなかその将来の道筋をこの土地では見出せなかったっていうのがあって、あんまりこうここでこう一生過ごすのもどうなんだろうっていうのがあって、でもそのままもう18の頃にはもう、もともと僕すごい音楽が好きだったので、はい、ギターのスーツケースとですね、はい、ボストンバッグを持って、
はい、
東京にですね、
あすごい、
は
い、
何の当てがあったわけでもないんですけ
ど、はいはい、
行ったっていう経緯がありまして、
それはもう本当にその荷物一つで、
そうですね、もう住む場所とか職も全く決めない状態で、
はい、
それこそ青春の18切符じゃないですけれども、
はい、
もう鈍行で8時間ぐらいかかって行ったっていうのがあって、
はい、
でたまたまそこにこう降りたところが、はい、東京の池袋っていうところだったんですけども、それもすごく若気の至りでじゃないですけども、はい、当時その池袋ウエストゲートパークっていうドラマがあったと思うんですけど、
はい、
当時それが結構好きで、はい、よく見てまして、そこで降りよっかなみ
たいな自由
で、はい、もう本当そんな感じで、もうめちゃくちゃフットワークが軽くて、
はい、
で、そこでこう降りて、で、住む場所を探そうかってことで不動産もあったりとかして、
はい、
で、そこで割とパンパンとこう住む場所っていうのが決まったんですけども、
はい、
次にこう職をどうしようっていうので、ただやっぱりその音楽でなんかこう食べていきたいなと思って出ていったものも、なんかこうすごいコネクションがあるわけでもないし、もうなんかバンドやってるわけでもないんで、何もないまま結果時間が過ぎていって、 でもやっぱり生きていく上ではやっぱこう食べていかなきゃね、いけないということで、たまたまその近くの求人を見てたら、その住んだところの徒歩20秒ぐらいのところに空調屋さんっていうのがあって、ダクトとかを清掃するところだったんですけれども、そこでこう、働いてですね、俗に言うその現場仕事なんですけれども、ただそれが結構今思うと良かったというか、結構東京出たての時ってどっちが渋谷でどっちが、
ね、時間が
全くないじゃないですか、
はい、
でもそういう現場仕事だったんで、その現場に行く車に乗ってですね、こっち行けば渋谷なんだろうか、新宿なんだろうかっていう、はい、でそういうその、その現場に行く道中もこう車の中でこう景色とか見ながら、こうなってんだみたいな、すげえな東京みたいな感じでしたけどね、はい、
なるほど、
はい、
そこからそのお仕事は結構長く続けられたんですか？
でもね、それはもう2年ぐらいでしたね、でそこからたまたま自分の知り合いがアパレルの仕事をやってまして、今度新しく代官山にお店をオープンするんだけど、一緒にどうみたいな。
それは東京で出会った
し、ですね、そうですね、だからもう完全にその東京には地元の時からこう知り合いだった人ってのは基本的に一人もいなくて状態だったんで、
どうやってそこでその東京で友達は増やしていったんですか？
でも仕事、その空調の仕事を通じてとか、そんな感じでしたよね。あとはこう洋服屋さん、服が好きだったんで、そういうショップ行ったりとかして仲良くなったりとかしてっていうところでしたね。
でそこから一緒に
アパレル、そうですね、でそれをもうずっとやってまして、でもやっぱり結構その割と H&M とかが あの辺とかがグッと来て、特にファーストファッションっていうものがこう市民権を得だした時だったんで、それに伴って結構なかなかそのアパレル業界も不況の波に乗って か、はい、でまあ、そういうのもあって、うん、まあ、そうこうしてるうちにこうあの震災ですよね、はい、3.11 っていうのがあって、はい、でまあ、僕もその時もすごくあのそんな別に意識高い系とかじゃなかったんですけど、うん、はい、あのまあ、やっぱり食べ物だとか、うんうん、そういったものにもかなりそのぐらいからかなり気を使うようになって、はい、うん、でなんかもう東京で、まあ、いろんなところで売ってますけど、うん、国産って書いてあるけど、うん、どこなのみたいな
とか、あ、そうですね、
とかかそういうので結構疑問を持ったりとかしていましたね。で結構そういう、まあまあ、反原発デモっていうか、うん、はい、そういうものにもちょっとこう参加したりとかして、
はい、
まあ、その自分のこう意思を、意思をというか自分が思ってることを誰かにこう伝える大事さ、
うん、はい、うん、
っていうのが結構ありましたね。でまあそのあたりからちょっとその東京は東京で楽しいんですけど、はい、住みづらくなってきて、なんか結構ね、にぎやかですごく楽しいんですけども、うん、はい、まあどっかやっぱり、まあ、一人暮らししてたんですけども、はい、やっぱりその。ドア1枚というか、まあ、壁隔てたその隣の部屋は結果どこの誰がどういった人が住んでるかっていうのもよく分かってないような状態 で、まあね、近所付き合いもほとんどないような感じだったので、それもなんかちょっとこう人がいるくせに寂しいなみたいな、
ああ、
っていうのはやっぱすごい感じて、まあ、いつかは帰りたいなっていうか、うん、やっぱいう思いはありましたね。
もうそれが実際に帰ろうになったのは何か大きなきっかけがあるんですか、
はい、それが帰ろうになったのはやっぱりこのまま多分東京でやってても、はい、なかなかしっかりとした結果というかそのアパレルという部分、はい、あのちょっとなかなか難しいなっていうのがあって、
はい、
であのまあこっちに帰ってきたんですよ。ただこっちに帰ってきたんですけど、はい、あのまたアパレルしたくなって、
あ、はい、
一回その、まあ、こっちの方 の、 あの、まあ、セレクトショップで働くんですけれども、はいはい、ただやっぱりそこも、まあ、結構置いてある商品とかも結構、まあ、特に高い、あの T シャツ1万円とかっていう結構やっぱそこでやっぱ再認識したのは、なかなかやっぱそのこの土地じゃ辛いなと、この土地で T シャツ1万円っていう価格帯、それまあ東京ではまだまだ全然通用できるというか、うん、はい、あ、それあったんですけれども、はい、なかなかね、皆さんこちらの方でこう買い物行かれるのもやっぱり京都とか大阪とか岐阜とか行かれちゃうっていう中で、やっぱちょっとそういう部分でもやっぱりこう厳しかったなっていうのはあって、まあ、実際その お店ももう今はなくなってしまったんですけども、やっぱ厳しいですね。
でもやっぱりこうそこはそういう服とかそういうものが好きっていうのは今もあまり変わらない。
そうですね、うんうん、やっぱり今も好きですね。
でもそこから今は全然、ま、全く違うわけではないですけど、こうデザインとか そちらの方にこうぐるっと行かれたのは何か。
僕はもともと結構その、まあ、あのまあアパレルやってる時からもそうだったんですけど、まあ、デザインとかもしてたりはしたので、
はい、
俗にそういうグラフィックソフトですよね、はい、イラストレーターだったりフォトショップだったりっていうのは軽くは触れてたっていうのが実はあったんですよ。
そこはあれですか、独学でというか。
そうですね、あのまあまあそこに関しては、まあ、独学なんですけども、はい、まあでもそのアパレルのちょっと道をちょっと諦めた時に、はい、まあ、その頃まあ結構時間もあったので、はい、本も結構読んでたんです、
はい、
でまあ、その時にあの本田直之さんっていう方の「ノバのライフ」っていう本に出会ってですね、はい、まあ、結構衝撃を受けたっていうのを覚えてまして、はい、まあ、あの簡単に言うと、まあその方はあのあの、まあ、MacBook 1台で日本から、はい、ハワイから、はい、東南アジアからもうあっちこっち行きながら、うん、でもそれで仕事をそれ一台でも全部やっちゃうみたいなっていうので結構衝撃を受けて、でまあ僕ももともとその一個のところでこう落ち着いて毎日毎日同じことをこう作業的なそういうルーティンを延々とできるタイプの人間じゃないんで、もうすごいこんな生き方いいなみたいなのをやっぱすごいあの考 感じ で、はい、で結構そこからその、まあ、俗に言うウェブデザインっていうあの道をちょっと志すようになるんですけれども、ただやっぱりそうは言ってもかなりこう専門的なお仕事なんで、はい、なかなかいきなり本当のゼロベースからそれを作り上げるっていうのはやっぱなかなか難しくて、でたまたまその時にそのこっち帰ってきてアパレル少しやって辞めたぐらいの時に、はい、あの職業訓練っていうあのものがあるっていうのを知ってですね、はい、で、まあ、それは草津にあったんですけれども、はい、そこに通ってですね、まあ、3ヶ月間、まあ、ウェブデザインだったりだとかですね、はい、まあ、そういったグラフィックツールの、まあ、基礎的なことをまあ学ぶんですけど、まあそうは言っても3ヶ月なんで、はい、それをやったからってこうね一発の何かが作れるっていうわけでもなくて、うん、本当にやっぱこういう業界で言うとその言語のあいうえを教えてもらったぐらいにしか過ぎなくて、でそれで一個作文を作ってみましょうぐらいな感じなんで、じゃそれをねやっぱり3ヶ月学んだからっつっていきなりそんなになんか小説とか作品書けるかっつったらなかなかできなくて、でもそこから、まあ、あのまあ難しかったんですけれども、はい、結構そのまあ一応、まあ、実績が特にないじゃないですか、はい、そのウェブデザイナーとしても、はいはい、まあなのでやっぱりこれ実績を作ろうと思って、はい、あのまあ、京都の、うん、会社さんですよね、あの制作会社さんだったりだとか、はい、草津大津、はい、あと近江八幡にも行きましたけれども、はい、あのまあ、面接に行くわけなんですけれども、はい、まだやっぱりその当時僕あのアパレルをやめたばっかりで髪も長かったんですよ、すごく、
はい、
あの肩下ぐらい全然あって、
はい、
ただなんかこういう業界だし大丈夫だろうって結構思ってたんですけど、うん、やっぱりそこまでこう世間の目は甘くなくて、はい、なんかもう前全然髪の毛が長いからとかって、うん、超意味不明な理由で結構門前払いが食らったりとか、
なんか自由なイメージがある業界ですけど そこは
まあまあやっぱりなんていうんですかね、やっぱその会社の看板っていうか結局そこを通してお客さんとねこうやっぱセッションしたりとかするので、うん、打ち合わせしたりするので、そこの部分がやっぱこうまだまだこうなんていうんですかね、こう見た目の部分では根深い問題がやっぱりまだまだ残ってたのかなみたいな、
なるほど
思いますけれども、はい、でまあそれでもまあずっとあのせっかくその覚えたんだしってことで、うん、はい、諦めたくなくて、その地元にあるですね、はい、制作会社 の、うん、あのドアを叩いたっていうのもあって、うん、でその時に結構あの、まあ、ウェブ制作プラス、はい、あの EC サイト、
はい、
あのネットショップをあの結構力入れてやってる会社でして、
はい、
まあここにしようと思ってですね、
はい、
あの行ったんですね、
はい、
で結果まあその時にはちょっとさすがに僕も5回目6回目ぐらいの面接だったんで、
はい、
もうあのもうこれまた髪の毛長いまんま行ったらまた何か言われるだろうなっていうのがあって、
はい、
もうここはちょっと切ろうと、一回ちょっとか軽めに切っとこうと、軽めに切ったことって、まあ支障のないぐらいな感じに切ったんですよ、
はい、
今ぐらいな感じだと思うんですけど、
はいはい、
これぐらいだったらね、
あ
多分大丈夫だと思う。それで切ってあのまあ行ったらまあまあいいんじゃないのみたいな感じ で、まあ結構そうですね、で、まあ、そのまあ面接の時とかにも、まあ、履歴書とかをまあこしらえていくわけですけども、はい、まあまあなんかこう、もう僕も5回目6回目ぐらいのやっぱり回数を踏んでくると、もう同じこと書いてるのも書いてる方も嫌なんですけど、なんか同じこと書いてもなんかどうせ結果同じだったらなんかもっと尖ってやろうかなみたいな感じで、まあ そこのね履歴書の文面には何て書いたかわかんないですけど、なんかこう面接させてもらった時に、あの君は将来何になりたいんだみたいなことを聞かれて、でまあ普通だったらっていうか、いやなんか御社にこう尽くせるようにこう貢献できるように売り上げに貢献できるように頑張りますみたいなのを言うのが多分定説だとは思うんですけれども、いや僕はねまだその段階では面接なんで受かってもないし、何のこう言うたら内定みたいなもん何もないわけじゃないですか、なんですけど、まあ僕は多分あの多分でも将来やっぱりこう自分で独立してデザインをして、まあ、いくつかのプロジェクトを同時に回しながら、うん、こういろんな人にこう、を束ねてというか、うん、ディレク クションみたいなこともやっていきたいですみたいなことを言ったら、まあまあ割とそれは構成者の方一発を上でみたいな、そういうあのことがありました。なのでこれを聞いてる人がですね、いたら型にはまらない
そうですね、やっぱりちょっと思った通り言ってみて、
はいはい、そうですね。
それはこういつぐらいの話ですか。
それがだから、5年ぐらい前ですかね、
はい、
5年ぐらい前の時ですね。で
その頃は社員さんとして入った
そうですね、
はい、なるほど。
その時にそうですね、社員として入ったんですけれども、はい、ただまあ、やっぱりそうは言っても全くその業界を初体験だったので、はい、その一つのウェブサイトだったりとか一つのこうプロジェクトがどういうふうに進むかっていうのが全く分かってない状態じゃないですか、
はい、
実際なんか僕はそれまではなんかこうデザインもやります、でウェブ上で見てもらうようにコーダーって呼ばれるそのコーディングっていう作業があるんですけれども、それももう自分でできますとかでっていうぐらいのつもりで行ったんですけど、やっぱ入ってみたら全然そのデザイナーはデザイナーで別でいてみたいな、でコーダーと呼ばれる人はコーダーっていう人で別にいてみたいな、でなんかプランナーっていう人がいてみたいな、でまたこれとは別にディレクターがいてみたいな、
分担作業ですね。
わあ、やっぱそうなんだみたいな、そこからでしたからね、本当に。
でもそれはやっぱ社員ちゃんと入ったからこそ見えた部分ですよね。
そうですね、それはやっぱ大きかったですね。
そこからどれぐらい会社に
勤めて、2年半ぐらいはいましたね。でも結局そこでなんかコーディングっていうその職業訓練の時にやってたようなことっていうのはほぼほぼできなくて、
はい、
まあその専属の要するに人間がもうすでにいるので、
はい、
ただまあ、僕はその当時やってたやらせていただいたお仕事っていうのは実際そのお客さんとこういった形でお話しさせてもらって、まあ、そのヒアリングですよね、
はい、
どういったものに今悩んでて何を解決したいのかとかっていうところの部分をそういったまあ仕事を担当してたんですけど、結果それが良かったなっていうのはすごく今実は思ってるんですよね。やっぱりその技術を上げるっていうのもまあとてもすごく大事なんですけれども、ね、やっぱりそのデザインを通して何をしたいかっていうと、やっぱその問題解決だと思うので、結局そのまあテクニックだとかそういう部分をまあもちろん磨くのも大事なんですけれども、そのお客さんが抱えている悩みとか課題とかっていうものを解決できるように一回その全部聞くというか、
はい、
全部聞いて、はい、それをまあ持ち帰って整理して、はい、洗い出して整理して、で最終的にまあそれを形にするっていう、まあ、だからそこの部分は結構今もまあもちろん当然変わってはないので、
はい、
すごい自分の中で大きなバックボーンにはなってるなと思ってます。は
い、ここの部分ってだって職業安定所とかでは習えないわけですね。全然
職業の訓練所みたいなところって基本的にその技術しか起こせないんで、
はい、でも実際お仕事をこうやって独立してやっていくにあたってはここの部分がすごい大事というか、
すごいやっぱ大事ですね。そこがやっぱりやっぱしっかりとしたものをやっぱり提案できないと結局結果も出ないので、
働かれてそこから今の形に独立ってなったんですか。
そうですね、
はい、
なのでもう今で3年目ですかね。
もうその独立しようって思われたのも何かきっかけがあるんですか。
やっぱりずっとそのどっかで自分でしたいなというか、
はい、
自分でこうハンドリング切ってプロジェクトを回したいなとかっていうのもあって、はい、それがやっぱり大きいですよね。企業だったりそういう大きな組織なりにいるとそういった部分で全てのこうワークフローを一貫して見えるっていうのは確かにすごい大きなメリットとしてあるんですけど、その反面この小回りがちょっと効かないというか、
はい、
結構ストレス感じる方なんで僕はだったらもう自分でした方がいいんじゃないかな。
なるほど、 今は実際にちょっとどういったことをされているかを教えていただきたいですか。
そうですね、今は、主にウェブデザインっていうものが一番主として、やらせてもらってるんですけれども、はい、まあ、それに加えて、DTP と呼ばれるものですね、紙媒体、はい、ポスターだったり DM パンフレット、まあ、それから名刺だったりだとか、そういったことをやりながら、まあ、ちょっといろいろやってるんですけど、Google のストリートビューの、
はい、
私は認定フォトグラファーなので、その資格を持ってますの でそういったものをこ うまく活用してですね、まあ、企業さんのこういった敷地内を、はい、360度動き回れるようなこういうサービスを展開して、はい、まあ、それをプラスホームページに埋め込んだりとかして、はい、まあ、よりこう PR の強化というか、うん、っていうのをやったりとか、あとは今年からなんですけど、はい、ドローンこの間あのベトナムに行ってきたんですけど、
ブログに書かれていた、
はい、ありがとうございます、
はいはい、
で僕その持ってったんですよ、ドローン、
はい、持っていけるんですね、
あの、はい、携帯製に富んだやつを買ったんで、
ああなるほど、
それをこう持ってって、はい、あのベトナムに持ってったんです。で、まあ、その間ちょっとこうなんかこう空港とかでなんかこう税関とかでほらほらほらほらこんなの持ってちゃダメだよとかって言われるんじゃないかなとかすごいドキドキしたんですけど、まあそれもまあもちろんある程度こちらの方でこう下調べはした段階で行ってるんで、まあ多分大丈夫だろうなっていうのがあって行ったんですけど、まあ結果は全然問題なく、はい、あのまあ向こうの結構ホーチミンとかですね、あとダナンとか、あとホイアンっていうところも行ったんですけれども、そういったところをこう空撮とかしてリーしてですね、そしたら結構もう向こうの結構 ビーチとかで飛ばしてたんですけど、
はい、
もうちっちゃい子供とかがブワーとかつってすげーみたいな感じでこう寄ってきてですねで、なんかそういうなんか普段その、まあ、そのドローンを持ってなかったら多分その子たちとも多分関わることもあんまなかったんじゃないかなと思うんですけど、 でもすごくそういうものを持ってったおかげでというかコミュニケーションがすごい楽しくできてよかったなと思ってますからね。
それはもともと何を目的にドローンを持っていこう
と。もともとは、はい、まあ、動画を作ったりとかっていうの、はい、まあ、PR の一環として、はい、はい、PR 素材を許可するという一環で導入しようと思ってたんです。
はい、
で、まあ、それ、まあ、そうは言ってもね、さっきのウェブと一緒で、そんないきなり買って、すごいこう抜群の操作ができるかってそうじゃないんで、あ、はい、まあ、練習がてら、ちょっとベトナム持ってきましょうかね、みたいな感じで。
なるほど。でも、まあ、いろんな角度からそうやってもお客さんのニーズに応えていけるようにみたいな形で。
あとそれ以外だと空間のディレクションというか、はい、そういうのをやったりもします。まあ、なんていうか、そのアパレルやったんで結構そのディスプレイとか触るじゃないですか、
はい、
結構そういうのを知っておられるところとか、まあ、工務店さんとかなんですけど、
はい、
モデルハウス作って、はい、こう作ったはいいけど、その基本的に家具とかって、はい、そのこうワンパターンになりがちというか、
あ、なるほど、
その側だけがこう新しくなるんだけど、はい、基本的にはソファーとか窓とかもそのままなんで、ちょっとそういうところでこう、まあ、どうしようかなって思っておられるようなところからこうお声掛けしていただいたりとかして、なんかちょっとその人の生活に根ざしたような空間を作れるような形でなんかやってもらえませんかと
か。なるほど。
そうそうそうですね。
うん、実際こう初めてまあ独立されて、はい、まあ、もちろんこう会社で働いたりとかもされてましたけど、はい、どうやってこうお客さんを掴んでいったというか。
ああ、でもね、どうですかね。あんまりなんかそのなんか営業っていう営業もしてないし、広告とかもなんか巻いたりとかも全然してないんですけど。
はい。
なんかあれよあれよっていう感じでしたね。ただ最初のうちは全然でしたよ。
はい、
全然でした。本当に半年、
はい、
半年間ぐらいはもうほとんど売り上げゼロみたいな感じでしたね。
はい、
はい、
それはまあ問い合わせとかも来ないしとか。
そうですね。
いうことですか。
はいはい、
でもまあそこでこうちょっと変な感じですけど、くじけなかったというか、やめようとかにはならなかった。
全然くじけないですね、僕ね。全くくじけないです。
それは不安にはならなかったんですか、稼いでいく、生活していくという意味で。
まあまあ、まあまあ、そこはまあまあ、どうしようかなっていうのはありましたけど、はい、まあ、基本的になんか そんなによっぽどおかしなこととかやってない限りは、うんうん、どっかでそういう時期が来るんじゃないのかなっていうぐらいの感じですよね。だから変に、はい、なんていうんですかね、賢くないからもうなんか半年やって全然売上立たなかったからやめようって多分ほとんどの人は多分そうなるんですけど、はい、僕はとりあえずもうやめたら終わりだと思ったんで、はい、続けることみたいな。今は結果はどうあれ続けることみたいな、
はい、あ、でも実際そうやって続けたから、はい、半年ぐらい経ってちょっとこう
です、ね、
変化が出
て1年、2年経ってで一応今年からはアシスタントを募集しました。
でもそれだけちょっと売り上げも上がってきて、ね、お手伝いしていただいた方がいいぐらいに回ってきたということですね、はい、素晴らしい。聞いてる方がきっとこう目指したくなるような、はい、なるほど。実際ちょっとインタビュー前に最初の、はい、出る前18歳までの滋賀県で何にもないとこっていうのがあったんですけど、はいはい、まあ、今戻ってきて今見てる滋賀県とか長浜の地域ってどんな場所だと思いますか。
やっぱり冒頭の方にもちょっとお話しさせてもらいましたけれども、基本的に僕がまだ18歳の時に特に長浜っていうのが、イオンがようやくちょっとできてちょっとしたぐらいの時だったので、うん、とは言ってもわーすごいできたねわーっていうぐらいな感じで、でもそんななんかこうその他なんかねこうランドマーク的なタワーっていうかもうなかったんですけど、まあ今はねすごくこう開発も進んでまして、うん、8号線通りなんかはねすごく活気に満ち溢れてますけれども、僕がいた当時っていうのはやっぱりどうしてもこうすでに過疎化というか、うん、なんかこう、うん、若い子はもうどっか行っちゃうしみたいな感じでしたけれども、うん、やっぱそういうのもあって、まあ若いから見えてなかったっていうのもありますけれど、うん、もう一回やっぱりこっちに帰ってきて今思うのは、うん、結構その人も実は人知れずというかスポットが結局当たってないだけで、うん、結構活躍してる人っているんだなみたいな、うん、まあそれ多分自分も含め多分そうなのかもしれないですけど、うん、結構それは思いましたし、うん、あとやっぱりその東京と比べてどうかっていうところだとそうですよね、東京ってこう結構東京の人が冷たいとかってよく言うじゃないですか、うん、はい、であれも結局その渋谷駅とかですいませんとかつって祐天寺の方に行きたいんですけどどう行ったらいいですかとか人に聞くじゃないですか、はい、って聞いてもいや分かりませんとほとんど言われたりとかするんですよ、はいはい、っていうのもあれも要するに田舎者同士が会話してるから分かんないですよね。だから冷たいみたいな、東京の人って冷たいみたいな感じになって東京の人じゃないしみたいな、もともと昨日今日出てきた人らので会話を成立させようとするからそれ無理がありますよね。だからまあでもそういった部分ではね基本的にはこっちでやっぱ活躍されてる人っていうのは地域のことはやっぱよく知ってますよね。やっぱりやっぱよく知ってますし地元愛とかってもやっぱすごく感じますし、やっぱり僕自身もやっぱりこっち帰ってきて思ったのはそこはやっぱ大きいですよね。なんか安心できるというか、
うん、こう山中さんも戻ってきてちょっと自分の中の地元愛にも気づいた
ですね。やっぱ若いと分かんないんですよ、
はい、
本当に分かんないんですよなんか琵琶湖が綺麗だなとかってそのなんか今この年になると結構思ったりするじゃないですか、うん、
はい、
なんかこういう沈む湯ね、行く夕日が綺麗だなとかと思うんですけど、うん、
はい、
そんななんか16、18歳の時にそんな見てもへーっていう感じじゃないですか
ちょっと毎日あるものです
よね。そうそうそう、だから別にそこはなかなかそこを求めろっていうのはやっぱなかなか難しいと思うので、うんうん、まあ一回まあ外を出てみてもいいんじゃないかなと思いま ますけど、うん、まあまあ盆とか正月のね、短日とかでも一回ちょっとこっちの方に一回戻ってきて、伊吹山とかこっちだとね、こっちの方だとやっぱ見て、琵琶湖見て、かなり僕自身もやっぱリフレッシュされてましたしね、東京からにずっと住んでて、なんかあるたびにこうこっち帰ってきたりとかした時に、釣りとかも僕するんで、釣りしながらやっぱいいなみたいな、滋賀県って。
やっぱ出てすごい東京で暮らしたりしてるから、余計にこう帰ってきた時にちょっと違った目で見れる、
見えなかったものが見えるようになりましたね、そういった部分の価値観がやっぱ変わりましたよね、
なるほど、
結構変わったと思いますね、
ありがとうございます。ちょっと最後にですね、まあ、同じように今も東京とかで暮らしていて、で時々まあ滋賀にも帰ったりしてるけど、でまあでもゆくゆくやっぱ滋賀に戻って、まあ、ウェブデザインとか、まあ、いろんな業界でいいんですけど、やりたいなと思ってる方に、こういうことはしといたらいいよとか、こういうことはあんまり考える必要ないよとか、何かちょっとアドバイスを。
そうですね、基本的になんですけども、東京と違ってもちろんこっちの方が選択肢っていうのは圧倒的に少ないんですよ、最初になんてことを言うんだって
思ったんですけど、いやいや、
これ実際そうなんですよ、
はい、
ただそこの中で、そういった中でネットワークでこう一生懸命何か一つのものを作ろうとか動かそうとか、価値を見出して誰かに発信したいって思ってる人たちの熱量ってやっぱ結構すごいものがやっぱりあったりするんです。で、まあ、例えばそのウェブデザインに限ってだと、まあ、僕がどっちかというとそういうタイプの人間なんですけど、そのずっと同じところでこう仕事をする必要もない職業じゃないですか、別にどこにいても、OK な仕事なので、まあ、そこは何かこう変に固定観念みたいなのにこう囚われて、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうの特にない職業なんで、もうなんか自分の色を全面的に出せるようにされた方が、ウェブデザインに限って言うといいと思います。自分のスタイルっていうか、それ制作物とはまた別ですけどね、制作物はもちろんその自分のためじゃなくて、もちろんお客さんのためなんで、それはあれなんですけど、そのなんか自分のそのなんかワークフローとか、働き方とかっていうのはもう変な話、まあそれで独立したい人がいるとするんであれば、それは本当に自由なので、自分でもいかんほどにも決められる。実際僕も今年2回も海外行ってるんですけど、タイとベトナム行ってるんですけど、まあやっぱ空いた時間にやっぱ仕事とかライティングの仕事とかしてたりしましたし、結構そんな感じで本当にできちゃうので、そんなになんか変にしなきゃいけないとかこうしなきゃいけないって思う必要はないです、
実際にこうやっていく中で、自分のやりやすいやり方が見つかったりとか、こういうことやってみたいなとかいうのがあったりするので、あんまり固定観念、ガチガチになって、もう U ターンしたらこうしなきゃみたいなこと
は、そうは一切ないと思います。でやっぱり僕も実はすごい、ゆくゆくはというか、夢というかこうなりたいなみたいなのがあって、僕今30代なんですけど、この30代の時にはこう地域、長浜滋賀県っていうものをこう活性化できるような仕事がしたいなっていうのがまず1点あって、で次にその先の40代にはやっぱり日本っていう視点でこう何かこう盛り上げられるようなことができる仕事ができたらな、それはもうウェブだけでなくて、いろんなその企画なんかにもこう携わったりなんかして、そういったことをしたいなと。でやっぱり50代のになったら、今回 その海外ってすごい思ったのは、結構そのやっぱりその、恵まれてない子たちがかなり多いんですよね。でそういう人たちに、その自分が持ってるそういうスキルだとかノウハウとかっていうのをどんどんそうやって開示して、そういう人たちも、こういうせっかく今本当にインターネットっていうすっごい便利なものがあるんで、こういったものを使って 将来職にこうつけるような橋渡しがとかできるようなことができたらなっていうのは実はあって、でまあ最終的にまあその50代の時にやっぱそれをして、60代にはその若者にこう若者のそのまあ教育というか、なんかこうどうせ大人になってもなんかって言ってる人を一人でもなくしたいですよね。なんかね、昔なんかありましたけど、30代以上はみんな敵だみたいなどっかにそんなセリフがありましたけども、はい、まあ、そういうのをなんかこうね、今 の, その自分がこうやってる仕事をどんどんこう派生させてというか、なんかしたいですよね、若者に、
そういうのもやっていくうちにこう見えてきた、
見えてきましたね。だからさ、起業者での時なんかそんなの全然考えてないですよ。考えない全然そんなのなかったですね。目標とか特になかったですね。なんか目の前のことをこなしてるのにいっぱいいっぱい、
やっぱり最初はそういうことも大事というか、
なんですよ、だからもう今ようやく都に着いたっていう感じですよね。
なるほど、いや貴重なお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。